中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、まずは先月の話、結構いろいろ反応もあったりしまして、
公設市場の件ですね。
公設市場の件ですね、はい、やっぱりあそこでの教訓っていうのは、教訓って まだ終わってないんですけど、
はい、
はい、
これからです。
当局の方が事業を進めていく上で、相手方がいらっしゃるっていう時に、その相手が一人じゃないっていうところが非常によく分かったなと思いまして、でこういうケースたくさんあるんじゃないかと思うようになってですね、今日は久茂地小学校ね、今ここも話題なんです、の跡地をどう利用していくかっていうことに関してのお話をしたいと思って、またゲストを呼んでおります。久茂地自治会のまちづくり担当、中根健作さんです。
はい、こんにちは。
どうも
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございます。はい、今ですね、久茂地小学校の跡地が今どういうふうになっているか、どういう経緯で今に至っているかっていうことをちょっとずつ確認していこうと思っているんですが、
はい、
私どもがですね、新聞で見聞きしている情報だと、2年ほど前にある種統廃合というものがあって小学校がなくなったと。でそれが前島の方ですかのにいわゆる統合されるということで、久茂地小学校がまずなくなったっていうのは事実としていいのかなと思います。でその時に当時の市長さん、ね、尾長さんの時に、の時代にですね、そこが新しい市民会館として余儀にあるものを移すっていうところを見聞きしているっていう感じなんですけど、それに関して少し経緯をおさらいできる情報があればそこから入りたいなと思っているんですけど、おおむね合ってますか？
はい、おおむね合ってると思いますけども、はい、まず一つは、那覇市内がやっぱり少子化っていうかのところから、やっぱり特に中心市街地の人口の中で子どもがとても少なくなってきて、で久茂小学校も実は、昨年4月です、3月末が廃校になりました。廃校になる時の、人数は180名ぐらいに、
180、これは1年生から6年生まで180名だったんですね。
ほぼ1クラス、複数が2つぐらいあったかなと思いますけども、で、那覇市においてはやっぱり少子化に伴ってやっぱり、学校の統廃合を行政計画としてやっぱりやりましょうということを、実はもう10年ほど前に行政計画として打ち出しされて、それから久茂地としてはいやいや地域の中でやっぱり学校は宝だから、統廃合はやめてくださいって思いを持って、統廃合反対運動をずっと実はしておりました。
なるほど。
その経過の中で久茂地小学校だけではなく、久茂地公民館、久茂地児童館というのも実は、なくなってしまったんですね。
なるほど。コミュニティの拠点がもうなくなっているということですね。
コミュニティ、公共施設っていうのは空洞化っていうところになってきたと。そういう中で、久茂地小学校が昨年です、廃校したのです、
じゃあまだ1年ちょっと、
ね、1年ちょっとですね、で、その廃校に伴って、当時の、尾長市長、の方が、の考えとして、これは那覇市としてだと思うんですけども、新市民会館をその跡地には作りたいと、でその時には、児童館とか地域コミュニティも複合的に、地域のためになる文化施設を作りたいので受け止めてください、というお話を地域にありまして、住民としては、基本的には最後まで反対姿勢でしたけど、やむなく、受け止めざるを得なく
なるほど
なって、昨年、廃校になったと。
で、まあ、北欧を収めたわけですね。
そうですね。久米小学校は、旧前島小学校と統合して、はい、今現在は那覇小学校という、うん、名称になっておりますね、う
ん、なるほど。ちらっとだけ、この間に今児童館と公民館もなくなったっていう話がありましたけれども、それはお近くにあった旧少年会館、久米小公民館とおっしゃってるってことですよね。
はいはい、昔少年会館って言ってましたね。
いましたね、懐かしい。はい、あ、じゃあそこを失ったっていうこともまあ一つあるし、大きく、
はい、まあ、そこに、うん、子どもたちが集う場所も、うん、自治会の拠点も全てありましたので、
うん、そうですよね、
はい、
う
ん、
だから2つの大きなコミュニティの機能を失ってしまったっていうことですね、うん、
はい、
まあ、ただそれではいかなだろうということで、新市民会館っていう、まあ、一つの、これは何でしょう、これ飴なんでしょうか、飴だと思って来たんでしょうか。
いや、多分この統廃合っていう話が出て、うん、これがどうなっていくのかっていうそのさまりをつけるために、うん、まあ、市長が提案したっていうようなことだと思うので、当初からのというよりは、はい、統廃合した後どうなるんだこの地域はっていうところへの、まあ、提案だったんではないかというふうに見てますけどね、うん、
なるほど、うん、一つの落としどころというか、
うん、
はい、
住民としては、うん、正直今中村議員がおっしゃるように、うん、当初からそういう話があったわけではなく、統廃合の跡地じゃどうするんだというところから、うん、突如市長から提案をされたというのが経過です、うん、
少しじゃあこれは政治決着の色もあったんじゃないかというふうにして、いや僕が思えるなと思った。突如降ってきたとすればですよ、
うん
うん、まあ、そういうことがあって、で今はじゃあこの、まあ、残念だけど小学校のこととか児童館が今ないこととかを今甘んじて受けながら、じゃあ次に向けてということでこの空いた土地に関しての今議論をやっているということですね。
はい、もうまさしく町の空洞化ですけど心の空洞化の状態なので、
うんうんうん、
そこを埋めるための新たな久米地の町づくり、うん、そこにも前を向くしかないというのが久米地域の今状況なので、
はい、
前を向くために、住民の声を聞いたり、はい、いろんな動きで、住民初の町づくりを提案したいなっていうのが今の、自治会の思いでもありますね、
うん、なるほど。じゃあそこで今当局と対話が始まっているってことでいいんですか。
はい、今は始まっていると言っていいと思います、
うんうんうん、
ただ対話はあるけど中身がそのプロセスはどうなのかっていうのはちょっと横に置いておきたいっていうのが本音ではあるんですけど、
少しお話し合いは始めているということですね、はい、うん、ここで言う僕の理解が間違ってたら言ってほしいんですけど、那覇市民会館って主幹は文化振興課な気がするんですけど、それは間違ってないですか、
はい、
文化振興課がやってる、
はいはい、
うん、そうです、文化振興課ですね。
公民館児童館っていうのはなんか教育委員会
の方ですね、
だったと思うんですね、はい、だからちょっと窓口も変わったっていうことですかね。
だからこれはまあ行政の中での窓口なので、うん、まあ、だから学校の問題に市民会館が引っ張られてきてしまったので、市民会館の担当部署はまあ文化振興課なんで今変わったってことですよね。だから、うん、統廃合に関してはやっぱ企画部とかあの辺が、まあ、よく前面に出て話をしてましたし、
ね、財産管理の部門ですね、
ですね、
というところが出て、うん、まあまあ入れ替わり立ち替わり、
そうです、
相手は変わっているっていうことなんですね、はい、
今現在行政と向き合ってる窓口というものは、うん、まあ、自治会なので、はい、自治会の窓口というのは町づくり
共同推進課
が、
はい
は
い
はい、実は調整機能を持っていただいて、うんうんうん、で新市民会館については文化振興課、
はい、
で、合わせてこの地域の問題というのは公園というのもあるので、うん、公園、緑化ですかね、でもあるし、
もう一つ都市計画課も
と、もう一つは、うん、まさしくこの新市民会館を作るという問題は、うん、都市計画という大きな枠組みで、そもそも議論しないといけないので、
はい、
都市計画課の方も入っていて、今年度、うん、平成27年度予算で、うん、久米地地区まちづくり計画という予算も計上されている状況がありますね、
はい、うんうんうん、あ、かなりなビッグプロジェクトですね。
そうなんですよ。
では今聞いただけでも3つから5つぐらいの部局が入れ替わりやってここの対応してるってことなんですね。
そうですね。 ここが入れ替わっちゃいけなくて、やっぱスクラム組んでどうするかって考えてもらわないと困るところなんですよね、
うんうん、確かにそうですよね。くも字の人からすると我が町のことなのに、そうそう、うん、だからこれはワンストップ化はしていないってことですね。
そうですね、はい。
いろいろな方々、当局のいろいろな方々がいろいろな調整をすると、
うん、だからそれぞれがそれぞれの道で進めているので、うん、市民会館を新しくするならこういう機能が欲しいですとかって中身の話ができてきつつ、うん、じゃあ町の周りの話どうするのかっていうのが今ようやく始まったとか、うん、地域との調整どうするのかっていうのが細々と続いているとか、ちょっとこう断片的で縦割りになっちゃってしまっているところがあるので、
うん、縦割り感がありますね、
う
ん、
ここをどうにかしないといけないっていうのが、まあ、今の課題なのかもしれないですね、
はい、
う
ん、一応そもそも論に一回入りたいんですけれども、うん、あの市民会館をここに作るっていうことはある種の公約だったと思います、うん、それでね実際選挙も通っているわけだし、うん、あのそれでいいのかもしれないんですけど、それは覆せないのか、あるいはもう一回議論をあのしないといけないのかっていう、どこまでが決定事項で、うん、どこまでがこれからの調整事項なのかっていうところの確認もしておきたいところなんですけど、うん、議会で質問するときにはどういう感じなんですか？
そうですね、私が議会で質問したのは、うん、その公共施設って、まあ、市民生活に直結するものですので、はい、まあ、すぐ家の隣にあったりするものが急にこう行政の意思でできたりなくなったりするっていうのは、まあ、住んでる人からすれば全く納得いかないものなので、うん、まあ、そこの変更に関してあの必ず地域の声を聞かなきゃいけないっていうようなルールを作るべきじゃないかというような話をしたんですけれども、うん、まあ、それに関してはその例えばパブリックコメントであるとか、うん、まあ、その説明会みたいなものはあのできるかどうかって、何がふさわしいかっていうのは事業に合わせて、まあ、なるべく市民の声を聞けるような取り組みはしているというような答弁があったわけですね。
ああ、手法はいろいろあるけれども、
で、うん、まあ、市長としてはその、まあ、ゴミの処分場とかそういったものに関して始まって、その共同によるまちづくりっていうのを進めていく中で、自分はとにかく地域との対話はしてきたけれども、うん、まあ、地域といってもそのどこがその担当する地域になるのかっていうことが、うん、まあ、少し狭めて話した地域の人たちと少し広めに取った地域の人たちでもまた意見が割れたりとかする中で、誰の声が地域の声なのかっていうのがなかなか分かりにくい問題があるっていうのは理解してほしいというようなことだったんですよ、うん、ただまあ自分としてはその共同によるまちづくりっていうのを掲げて、まあ、ずっとこれまで那覇市が進めてきたわけですから、はい、一番近い人の声はもちろんで、その周辺の人たちの声ももっともっと取り入れていくっていうのが基本姿勢としてないと、うん、まあ、その誰に聞いていいかわからないから進めていいかって全然そういうことではないはずなので、うん、まあ、そういうその、まあ、割と平行線というかすれ違ってしまうような議論が、まあ、議会の中ではあったなという感じですね。
なるほどね、うん、そうするとどうですか、中村さんの手応えとして、うん、まだこれは議論の余地がある、いわゆる、うん、まあ、どういう建物を建てるのかっていう具体論だけじゃなくて、うん、もうちょっと一個手前に戻って、うん、あの話し合ってからちゃんと建てるかどうかを決めようかみたいな話っていうのは、うん、どこまでできるんでしょうね。
そうですね、まあ、市民会館が今老朽化していて新しいものを作らなければいけないっていうことに関しては、はい、あの第四次総合計画の中でも入ってますので、うんうんうん、それはまあ仕方ないというか、まあ、やるべき進めていくことだと思うんですが、
それはまあ議会もコミットしてるってことですね。
そうそう、はい、で、ただその場所についてっていうのは、うん、その、まあ、選定の中の委員会の中で話はされてたようなんですが、うん、それについてもあの疑義があるということで、まあ、多くの議員からの質問もありましたので、うん、まあ、それにはあの市長が選挙公約に掲げてたことでもあるし、うん、まあ、委員会の中でも決まったことなんだっていうようなことでの答弁で今終始してますので、うん、まあ、そこに関して本当にそうなのかっていうことをですね、やっぱり議会の中からも、まあ、引き続き訴えはする必要があるのかなと思ってますね。
じゃあ今日の話は一応それもありだっていうことを前提に少し話をしてもいいのかな、うん、要はね、決まったんだったらその先だけ考えようなのか、うん、もうちょっとそもそも論で話ができるんだったら、
うん、
そこまでねちょっと踏み込んで話もしてもいいかなっていうことだと思う。
これ、まあ、決まったとしてしまうには、うん、 あまりにも乱暴じゃないかって思っているので、ね、まあ、そこを、まあ、私としてはそもそも論のところからやっぱりちょっと話をしたい。
じゃあそれで話をしていきましょうか。
はい、自治会としても、うん、もう新たな街づくりって入るため の、うん、気前なり考え方はあるんですけども、はい、今言 う、 こうそもそも論のところで、うん、もうどうしても抜けないモヤモヤ感が多々ありまして、うんうん、特にその雲島はこう跡地に新市民会館を作るという決定した流れプロセスというのがあまりにも不透明すぎて、実際この、新市民会館というのは那覇市でいうと文化行政審議会というところで答申等を受けながら基本計画とか構想とかつなげていく。でただ跡地についてはそういった審議会どこにもかけてない、行政の内部で決めたことなんですね。それ決めた中にパブリックコメントがどんな声だったのか、その数値がどういう状況だったのか、一切実は私たちは理解してないんです。非常に不透明感すぎるというのが、そもそもあって、で私たちは正直、雲小学校跡地の敷地は今の市民会館とほぼ同じなので
広さ的に
広さは、
あ、そうなん
ですね、どう考えても交通渋滞とか住民への影響性考えても望ましい場所というふうには理解してないんですね。
道も狭いですよね、
はい、ほとんどそう思ってます、ただ通り会だったり、まあ、利権関係もあるので、来てほしいという声もあることも事実なので、そういうことを含めて住民の声だけではなく、まあ、商業の人たちの合意形成とか、そういったことも受けながら、本当はそもそも論で本当に市民会館がこの中心市街地計画の中で雲地にあった方が望ましいかという議論ができてないことがとても残念なところで、まあ、例えばなんですけど住民の声が一番言ってるのは、今朝日町 の、 バスターミナル跡地に建物ができてそこに県図書館が作るというのは計画案ですけど、まあ正直これはもう乱暴な言い方かもしれないんですけど、県立図書館より市民会館のよっぽど交通アクセスも含めて環境としてはいいんじゃないって住民は思ってるんですね。
まあ駅もバスの便もいいし、
まあそうですね、
そういうそもそも論のところでどうしてそういった声がその協議ワークショップとかそういったところに声がきちんとこう交わらなかったのかというところが疑問だらけっていうのは本音のところですね。
なるほどね。
事業として市民参画の提は取ってるんですけど、場所の選定に関して一切入れなかったっていうのが、やっぱり議会の中でも腑に落ちてないところで、これは当局としてはまあ市長公約なのでっていうことなので、それがちょっと、そもそも論から入らないといけないんじゃないかって、まあ、引っかかってるところですね。
そこがモヤモヤになっているってことですね。
そこでオープンな話ができれば、まあ、その本当にふさわしいのかです、またそれが本当にいいものができるのかっていうところでの納得っていうのができるかどうかっていうのが、まあ、前に進めるかどうかの大きなポイントになるんじゃないかと思いますね。
そうですね、だから雲地の方だけでなくて、その自治会だけが当事者ではないっていうことですよ ね、 そ、 すね、はい、そこでステークホルダーの整理もしないといけないと思うんですけど、さっきほどおっしゃってたように、那覇市の中だけでも花と緑か都市計画か、まあ、都市計画は多分その中でもいくつか班があるでしょうから、というところと、まあ、調整で共同推進課も入っているし、財産管理という意味でもそこの課も入っているってことですよね。市だけでも。で、あと旧公民館の話をすると、これは教育委員会も離れられない。で、文化振興課がメインってこと。これだけでも今6つぐらい。
もう一つ、児童館が子供。
ああそうか、なるほど、これでも7つ絡んでるってことですよね。市だけで7つ絡んでいて、でさらに今度は住民側だと自治会もそうですし、我々市民ですね、僕ら首里なんですが、首里の人だって市民会館使いますから、ということで市民会館がとても大箱なので、多分沖縄の方みんなで使うであろうというところと、あと商業の方、雲地地域、あるいは国際通りの商業の方っていうのも思いっきりステークホルダーになりますし、 というところで、うん、多分片手両手でも足りないぐらいのステークホルダーが
だから全員で決めるってなると、うん、ちょっとごちゃごちゃしちゃうと思うの で、それをまあ整理しながら、うん、最終的に決めるにしても決めるだけの納得できる材料を一回全部出してみるっていう作業は必ず必要になると思います、
うんうん、そのプロセスが今回は透明であると、うん、まあ僕がある種推測で言うとやっぱりこの統廃合の時に揉めているっていうこと自体が、
うん、
まあ選挙と絡んで代案としてお土産が出てきたんじゃないかというふうな、うん、これ僕の勝手な推測なんですけどというところがいわゆる決定事項になってしまってそのまま進んでいるんじゃないかみたいな感じで僕は思ってしまったんですけど、うん、あのそれはねあの人それぞれあの思うことがあるので、はい、まあだとするともう一回議論する余地もあるんじゃないかという、うん、そういう感じの話ですね。そうですね、うん、なるほど。結構この話もなかなかディープでですね、うん、一旦お時間ということにもなってまいりました、はい、次回まで中根さんちょっとあの出演いただいてですね、
そうですね、
まあ、この先の話とか、はい、どういうアプローチがいいのかとかっていうことを含めてね、うん、お話ができればいいかなというふうにして思っております、
はい、
はい。中村さんなんか告知系はありますか？
そうですね、あの6月の16日火曜日にまたクラゲサロンがありますので、
う
んうん、ちょっと5月できなかったので、
うんうんうん、
はい、それは6月なんとかやろうということですね。
ありがとうございます。あとそうそう、はい、猫の雑誌見ました
よ。うちにゃ、はい、はい、ありがとうございます、
ええ、
いやもう3ページにわたって猫の話特集していただきましてですね。
そうですよね、沖縄共犯さんが出しているあのうちなという雑誌があってそれのまあムック本としてうちにゃっていうことで、うん、沖縄の猫に関わる情報
いろんなお店の看板猫さんの話だったり、うん、まあ、猫カフェの紹介だったりとかっていうのに加えてこう猫社会課題としての、まあ、猫との共生についても書いてあるっていう雑誌で、
うん、はい、そうね、そこ登場していたっていうのがあって、
はい、ちらっと出て
ます。これはですよ、この番組で猫の話したから、はい、うん、あの依頼が来たっていうことになってるので、僕は番組の波及だなと僕は思っております
。そうしましょう、
おります。はい、ということで、結構売れてると。この前ね、はい、ここだけの話、沖縄共犯の役員の方と会ったの。
あ、言っちゃっていい
んだ、うん、売れてるよって言ってました。
あ、素晴らしいですね。す
ごいヒットしてるっつって喜んでたんで、うん、はい、増刷もあるかなと思いますんで、その際にはぜひ中村さんの勇姿を見てあげてくださいということでお時間でございます。中村さん、中根さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。78